祈ります。天のお父様、新鮮な気持ちで与えられた今日一週間を迎えることができて感謝します。体調が悪いのに来られた方には、あなたの豊かな癒しの恵みを、また一週間疲れて傷ついて来られた方には、神様がどうぞ慰めの御手を持って、また今人生の岐路に立っている方には、神様が大いに力づけて、これがあなたの進むべき方向と道と速度であると、そしてこの一週間力強く手を引いてください。これから聖書の御言葉を開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。早いもので2025年も2月を迎えました。皆さん覚えていらっしゃるか、先月1月は年の初めだったので、夢を見る年になる、つまり私たちは夢追い人になるんだと私は話しました。でそれに続くので、今日はじゃあ夢追い人として何をすればいいの、2月なので種まくんだって。私たちはただじっとしているため生きているんではなくて、ただ生きてて幸せって終わるのではなくて、種まく人になるんですよと。じゃあ最初にちょっと絵を出してもらえますか。皆さん、これ有名なミレーという人の、まあ聖書を題材にしたと言われてて、ミレーという画家は熱心なクリスチャンの家族に生まれて、まあ聖書は羊を追う話もあるし、魚を取る漁師の話もありますが、農業の話も結構あるんですね。で種まく人、まあ有名なのは、種をまけば30倍60倍100倍の実になるんだけど、土壌が悪いとそうならないんだとか。でこれはミレーのじゃなくて、私の長女の旦那さんが大学で絵を描いていた時の、まあその時の作品を我が家にもらって飾ってあるんですね。じゃあ次を出していただきましょうか。ミレーに憧れた人が有名なゴッホ、27歳の時キリスト教の伝道者になりましたが、お父さんは牧師さんでしたけれども、オランダで種をまくというちょっと背景を変えて、後ろの太陽は神様、絶対信じる信仰を表して、自分も御言葉の種をまく人になりたいと思って、一時はキリスト教の伝道者になったんですね。で今日この絵を出しましたけど、我が家にはミレーを真似て、我が家のお婿さん、今牧師さんになってますけども、その人が描いた絵を紹介しました。じゃあアウトラインを出していただきましょうか。種まく人というタイトルで3つのポイントで話しますね。1つ目は良い種をまくんだということです。皆さん、かぼちゃの種でですね、やがてそこからブドウが出るってことはないんですよ。だから今日の聖書の箇所で、侮るなって、神様をごまかすなって。なんか3番目は2番目は肉欲の悪い種はまかないで、良い種をまいて、まいたからといってすぐ実がならないから、なんだ人生こんな人生と言わないで、失望せずに諦めずに、まあ、農業やってる人見れば今年が不作だから来年からやめたって言わないですよ。いろんな上り坂下り坂、例外の年、大豊作の年、決して諦めないんですね。私はおととい鹿児島からちょっと長くいただいて2日伸ばして、宮崎までちょっと足を伸ばして、家内のお母さん、やっぱり90過ぎてるので会いに行ってきたんですけど、途中でスーツケース1週間分なので、こうスーツケースを持つところがあって、上がったり下がったりして便利なんですが、下がらなくなっちゃったんですね。それで賢い私はホテルでちょっと金槌借りてきて、そして十字ドライバー借りてきて、ちょっと分解してみようかなと思って、分解するのはいいけど戻せなくなりそうだってやめたんですね。金槌でも叩いてみたけど動かないですよ。じゃあこれ捨てて新しいの買ってこようかなってお店も見たんですが、諦めなくてよかったんです。そのまま下がれないまま持ってきてですね、 私諦めないので、名前がアキラだから、だから諦めない。そしたら内側になんかあのビニールみたいなのあってですね、布みたいなチャックがついてて、あ、開くんだって。そして中にぼっちみたいなのがあって、あ、これが入らなくなったから下がんないんだなって。そこで機転が利く賢い私は、お医者さんならこういう時絆創膏貼ったりなんてするじゃないかと。だからガムテープを2枚持ってきてね、それ無理くりそれ押し込めて指で、そこ出てくるんだって貼ったんですよ。そしたら出てこない、二度と。ここで上がったり下がったりするようになったんですね。いや、捨ててきてもよかったけど捨てないで、まあ絆創膏みたいに、ああ私はやがて牧師じゃなくなったらスーツケース修理人もできるかなと思ったりしたんですが、まあ冗談みたいな話ですぐ壊れるかもわかんないんですが、諦めないことは大事ですよ。農家の人は諦めないんです。じゃあ今日の聖書はガラテヤ書って、これはガラテヤ地方というんです。ガラテヤ教会宛てじゃない、ガラテヤにいろんな教会があったんです。どこですかガラテヤってって。今年マサ先生が団長になっていくそうです。トルコです。トルコ、トルコって横に広いんですよ。私も何度か行きましたが、まあ多分当時の北の方の地域じゃないかと言われるんですけども、でなんでこの手紙が書かれたんですかというと、これパウロ先生っていう人が書いたんです。立派な先生だけど、努力家だったけど、すっごい難行苦行もしたんですが、魂は救われないと思った時にイエス様に出会って救われた。だから歌が生まれるんです。だから感謝の祈りが生まれるんです。だから聖書が生まれるんです。ところがせっかく、いや、イエス・キリストによって過去、現在、未来、こんなつまらない、くだらない、汚い自分の罪が嘘のように許されて、私たちは魂が救われるんだって、だから歌が生まれ、祈りが生まれ、捧げ物が生まれ、なのに、変な教えが出てきて、いつも変な教え出てくるんですけども、それじゃ足りないって、ペテロっていう人までちょっと、誘惑されちゃってですね、それもいいんだけど、この日にちは特別な日だから守れ、この世に守らなくちゃいけない、割礼という儀式もあったんですが、あれもしなきゃ、これもしなきゃダメだって、だんだん息苦しくなってきた。喜びが消えますよ。なんだか圧迫されて全部吹っ飛んでしまうような、それでなんで逆戻りするのって。この素晴らしい福音に出会ったんだから、だから一番目は福音を伝える人、種まく人、良い種をまいて教えをする人をもてなして支えなさいって、まあ、ここから始まるので、じゃあ今日は6章の6節ご一緒に出していただいて、読める方一緒に読んでみましょう。はい、御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人、すべての良いものを分かち合いなさい。当時は今みたいにまだ教会がないので、聖書はこういうことを教えてるんですよ。あなたはそこから解放されなさい。神様は慈しみ深い不思議な方で、力強くて大いなる方で、希望があるんですって。この良い福音、キリストは十字架であなたの罪を背負って、罪ない方があなたをお救いくださった。信じなさい。信じなくてどうするんだってね。ところが、いやー、それじゃ足りない、あれも必要だ、これも必要だってね。そうすると良い種をまく人を誰が支えるんですかって。私支える義務がないものって、自分で稼げばいいじゃないって。そうやったら教会に未来がない、私たちの魂の隙もだんだん変になっていくよと。だからちゃんとその人を支えるんですよ。これは良いことですよ。与えられた財を自分の欲得のために全部使い切るのも、そういう人が多いけど、良いことのために使うために、体力、健康を、そして財力も時間も才能も資格も全部与えられると、人生をそのように見て、良いことのために使う良いことはたくさんあります。だからここはじゃあ10を最初に出していただくと、聖書の随所に出てくるんですが、まあ今で言ったら牧師さん、宣教師、伝道者、誰かが支えなきゃどっかの国に行って伝道もできないし、北海道に行って伝道もできないので、みんなで支えて良いチームワークでこれを前進させるんですよって。じゃあテサロニケ第1、5の12、13、同じことなんですが、読みましょう。はい。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で、労苦し、主にあって、あなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛を持って、この上ない尊敬を払いなさい。また、お互いに、平和を保ちなさい。 まあ実は2000年前の教会がいろんな働き人を支えていたから、この素晴らしい教えの垂れ幕は前進したというだけじゃなくて、まあ、私今回鹿児島に行って日本の一番南、4回目なんです鹿児島行くのは。だけど今回は2ヶ月前に私の親戚が引っ越していた関係あります、この教会と。私の弟は北の、何ですか、岩手県の人よりも熊が出るようなところでキャンプ場をやったり、今は宿泊所をやっているわけで、その娘、双子なんですが、そのうちの一人、まあ、純ちゃんって言って、この教会で結婚式した。相手は当時新学生で、一生懸命勉強して、でどこの牧師さんになるのかなと思ったら、突然2ヶ月前に鹿児島に行くって言った。いやー、雪深い1メーター2メーターのそこで育って、キャンプ場で働いてきて、奥さんになった私の姪っ子、ここで皆さんにお世話になって結婚式して、いやー、九州の南、しかも鹿児島に突然行って大丈夫かなって、鹿児島から車で2時間ずっと北上して、結構遠かった、泉という、泉して出る水って書いて、初めてそこは行ったんですね。で安心しました皆さん。まあ昔建築会社の社長さんが建てた豪邸、そこに十字架くっつけて、宣教師が2組3組ぐらいいて、そこに招かれて、そしてどうこっち来てって、すごくいいって、何がいいのって、魚がおいしいし柑橘類がおいしいしって、それからあとここに何がいいのって、何より人がいい、優しいしって。いや、あんまりね、人口5、6万だと若い人少ないんですよ。地域の人に若い人来たって、それだけで希少価値で、すごく大事にされて、教会でも信じられない、また小さい教会なんですが、20人ぐらいの、それでもこんな若い牧師さん夫婦が来てくれるなんてって、すごい歓迎されて、食事もごちそうになってきたんですが、2家族3家族は住めますね。300坪の土地に百何十坪の建物じゃないですか、鉄筋コンクリートの、建築会社の社長さんの中古住宅を買ったので、いやー、こんな豪邸に住んでと思ったんですけど、一番感心したのは、そこの宣教した人の関係、チームワーク、すべて人間関係ですから、職場もいい悪いも、まあ、柱とか屋根が問題にならない、人間が問題です。いつも人間だから私たち苦しむ。ところがその宣教師が呼んだにもかかわらず、やがて私たち退職したらあなたと一緒にこの教会にいていいですかって、いや謙虚な宣教師だなって、来たばっかりのなんで私たちに伺い立てるのって言ったそうですけど、とってもそのチームワーク聞いただけで、いやーチームプレーでこれは祝福されるな、もう一生ここに住むみたいなことを言っていたんですね。で、翻ってこの教会もそうです。で、まあ私はお葬式いませんでしたけど、おそらく目に浮かびます。私をずっと支えてくれた正先生が今主任になって、義人先生が多分麗しく支えて、で、教会員がそれをみんなで支えて、ほんで宣教師も一緒に、皆さん、神様どこを何を祝福するかっていうと、宗教法人名を祝福されるんじゃなくて、またこの教会のみんなの力を祝福するんじゃなくて、チームワークを祝福するんです。だから良いことっていうのは、良い技っていうのは、たくさんあるんですね。それは単に牧師宣教師を支えるというだけじゃなくて、今日の箇所の6章の10節、ちょっと戻っていただいて、飛びますと、10節も読みましょうか。はい。ですから、私たちは機会があるうちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。何も良い教えを運ぶ人を支えなくてどうするっていうだけじゃなくて、神の家族同士、兄弟姉妹同士、お互いにちょっとした助け合いができるでしょう。それを神様は見たいんですよ。そこを祝福したいんですよ。で、それは神の家族に限らなくてもいいんですね。すべての人に、機会があるうちに、良いことをして種まきをするんですよって。じゃあ私は鹿児島に行って、昔フランシスコ・ザビエルという人が種子島から来たんだという人にも会いましたけど、そこから上陸して鹿児島に来て、ザビエルの像を以前見たことがあるんですけど、このカトリックの最初に日本に入ってきたこの土地のプロテスタント教会どうかなって、今苦闘してますと。昔大きな教会だったけど、人が少なくなって、牧師さんが亡くなったら来てくれる先生がいなくて、熊本県から助けに来て2つの教会1人の牧師がやっているところもあるし、 違う教派同士が合併して一つでは成り立たないのでってとこもあるしと事前に聞いて、じゃあ励ましに行こうかなと思って桜島の大きな施設やったんですが、かなり集まったんです。で熊本からも来るし、あの宮崎方も来て、ほでそれね、雰囲気がすごくいいんで、一つ一つは小さくても何十の教会が集まって、みんなで賛美して、みんなでお祈りし合って、私たちは10年ぶり会った、初めて会った、でも神様の家族だよねって麗しいですよ。私たちの教会も麗しい、お互いの交流交わりをこそ神様が見て、良い種まきをしてるね、もともとできることあるよって、神様のためにって。だから今日第1番目の種まく人になるというのは、良い種をまく、良いことをするために、私たちはまだ生きてるんです。まだ生かされているんです。2月を迎えたんです。今週があるんです。皆さんは用いられるんです。じゃあ2つ目のこと、良い種以外にあるのって、ありますよ。それは私たちは欲望がありますか。もちろん睡眠欲もいいんですよ。睡眠欲なかったら健康を害するので、むさぼって寝てばっかりいるのは問題ですがね。もちろん性欲だって悪くないです。そうじゃなかったら子孫が生まれないんですから。だからどうこうして誰でも彼でも人の奥さんでも誰でもって社会がめちゃくちゃになってしまいますね。お金も必要です。生きていく上に食べなきゃ、食材買うのに、家の確保に、アパート借りるのに。だけど貪欲になって人のものも盗んで、ずるいことをやって、そのギャンブルに手出して、欲に飲まれて人生めちゃくちゃにして、人の命まで殺めたっていう例も珍しくはないですよ。だからよくニュースを見ると、インタビューで、実はあの人が犯人だったってどう思いますかって、そんな風に見えなかったって、未だに信じられないって、ね、皆さん、人は背中とお腹があって、そういう面もあるけどこういう面もあって、だから欲に引きずられると、特に聖書は今日の箇所では肉の欲に引きずられると、だからこれは注意事項ですよ。肉の欲の種まきはいらない。それは醜いんです。それは臭いんです。それは汚いんですよ、ね、いやー、あの人欲得からああいうことやったな、そういう発言だな、あの人欲深いねって、そういう種まきをするために、私たちは神の作品になったんじゃないから、このガラテヤ書、じゃあちょっと戻りまして、7節に戻りましょうか。7節ご一緒にお読みしましょう、はい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。まあ、種まきの話で、まいた種は刈り取る、いや上手にごまかせるんじゃないのって、いや、ブドウの種まいて別のものが出てきたってありえない。侮られる神ではない。侮るっていうのは花っていう言葉から出たそうで、だから花であしらうって訳した時もあったんですが、神様を適当に考えてはいけないって、神様を信じるならば、まいた種は刈り取ると思ったらいいよって。じゃあ8節も読みましょうか。8節、はい。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。この歌詞を見ると2つに1つなんですね。滅びの実を刈り取るか、命の実を刈り取るか、御霊のに導かれて種をまくか、あるいは肉欲に自分自身が溺れてそういう種をまくか。実は最初に話したように、このガラテヤ書が書かれた理由というのが、神様の恵みによって過去現在未来の罪が許されて新しくなって生きるんだ、ところがそうじゃないかもって教えが入ってきて、そうするとだんだん御霊の世界からもともとの肉の自分になっていくと屈折していくんですよ。そうするとペテロよりパウロが立派じゃないか、私はあの人より上じゃないかって争いや妬みや憎しみや復讐やで、ぐちゃぐちゃの世界になっていくので、紙一重から始まって、これは本当に大事なとこだよって。なので2丸を出していただくと、ガラテヤ書の中心聖句のような、自分に死に、そしてキリストに生きる、これが今のあなただよって。なのに かつての古い自分に戻っていく、そういう教えは危険だよって。じゃあ2章の19そして20節読みましょう。はい。しかし私は神に生きるために律法に死にました。私はと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。肉、欲、欲徳にいざなわれて生きるんじゃなくて、信仰によってイエス・キリストを見つめて、その後に続いて生きるんですよって。皆さん、私たちがせっかくイエス・キリストの十字架を知ったのに、そうじゃないかもって教えに引きずられて、まあ、当時のそういう、偽の教えを言う人が現れて、やっぱり割礼は受けなきゃいけない、この日はきちんと守らなきゃいけない、あれもこれもしなきゃいけないと。そしたらパウロがかつて修行僧みたいに努力して、自分の頑張りでやって絶望したはずのところにもう一回戻ると窮屈になって、歌が消えるんです。感謝もなくなるんです。神への祈りもだんだんだんだん下がってくるんですね。これはね、慈しみ深い神様と汚い肉の世界の身っていうのは水と油なんです。だから神様が祝福しようがないんですね。どれぐらい違うかというと、このガラティア書の今6章を開いてるんですが、5章にそのリストが載っている。種をまけば実を刈り取るんですが、まず肉欲の実について、じゃあ30を出していただきましょうか。30、じゃあご一緒に19節から21節まで、まあ、いろんなリストが出てきて、いや本当にこういうの嫌だな、近寄りたくないな、そういう種をまかないように、みんな罪人だから、その教えに戻るとだんだんだんだん屈折して、あいつのこと気に入らないな、こうやって思い知らせてやろうかなとか、いろんな醜い様相になるからっていう、まあ、これは注意事項ですね。じゃあ19から21まで読みましょう。はい。肉の技は明らかです。すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。種をまいたら実が出るんですから、こういう醜い実が出ると神様は近寄れない。祝福したくても祝福しようがないんですね。ところが、その自分に決別して御霊様に導かれて命の世界に入って別の種をまくとどうなるか。じゃあ22節から24節まで、まあ、数えれば9つの御霊に導かれた新しい人生の結実に、ああこういう人生になったら素敵だけどなって。じゃあ22から24まで読みましょう。はい。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、このようなものに対する律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を欲と欲望とともに十字架につけたのです。だから元の黙阿弥にならないように。もう一回21節22節出していただく、いや22節ごめんなさい22節出していただくと、愛、喜び、いやそういう実を結ぶ人生は幸せですね。平安、寛容、親切、善意、誠実、23節見ると、次出していただくと、乳は自制。今回大野の懐かしいチャペルで、お葬式が行われました。 で、そこで去年、ハープのコンサートを仙台からキャサリンさんというイギリス人が来てやってくださった証を以前したので思い出してください。お医者さんの娘だという証でした。へえ、イギリスのお医者さんの娘だったんですか。どっかの島で生まれたそうです。ところが心が満たされなかった。イギリスで一番有名な大学を卒業し、お父さんお医者さんで、ハープも上手で、だけど心はカラッカラで、ところが少女の頃ハープを弾いたらみんなすごいねって注目してくれるので、それが一時の心の満たしになって、自分の心を満たすために弾き始めて、そして自分はハープ奏者の人生の道を歩むって音楽大学に行ったみたいですね。ところが音楽の世界って厳しくて競争で押しのける世界だから、オーケストラでもハープ奏者って席があんまりないので、誰かが鳴ったら誰かが落ちるの で気がついたら人の悪口を言っている自分がいたってね。でうつ病になったって、病院に行ったって、ボロボロになったって、そして教会の門を叩いて賛美歌聞いて歌ったら涙がダーッと流れて、そのイギリスの教会で聖書はね、あなた人生はこうだこうだって教えてもらって、心がさーっとね、今までがんじがらみの力をギャーッと入れて、人よりも自分の価値はどこだって、自分で自分に価値をつけようと思って、あんなに気張って頑張って、結局は虚しかったでしょう。それがスーッとイエス・キリストがあなたの救い主、あなたを愛していると、この福音、良き訪れに触れて、彼女はその病も癒されて、そしてもう見栄のために、人に拍手喝采してもらうために、ナンバーワンになるためにハープは弾かないと決めて、イエス・キリスト様のためだけ弾くって、それからハープ宣教師のようになって、モンゴルに行くはずが日本にやってきて、被災地にやってきて、いいコンサートでした。ああ、よかったなと私それ聞いて思ったんです。どんなに頭が良くても、どんなにハープが素晴らしくても、心肉々しくね、そしていつもささくれだったね、そしていつも、ね、不安の中でね、誰かが自分に迫ってるんじゃないかって、もうやめた、そういうキョロキョロする人生はって、人と比較して生きるんじゃなく、神様の前で私が生きるって、救われてよかったな、解放されてよかったなって。皆さん、私たちは醜い欲の実を結ぶために生きてるんじゃない、かつてはそうだったかもしれない、今も下手すると変な教えからそっちに行く可能性もありますから、気をつけて、今は御霊様に導かれて9つの実がなるような人生、今週送るんです。じゃあ最後に、そういう人生は結構インスタントにやったら結果が出るって、そういうことですか。いや、そういう付け焼き場の世界じゃないですよ、もうちょっと深いものですよ。内側からにじみ出て、だって収穫の時期ってあるでしょ、農業やってる人は。収穫の時期でもないのに今食べたいから実を取ったりしないでしょ、ね、収穫の時期に向かって忍耐するんですよ。諦めないんですよ。失望しないんですよ。投げないんですよ。つぶやかないんですよ。それで今日の箇所の、それでは9節読みましょうか。9節に戻りますと、失望するな、諦めるなという言葉は心にスッと入りますね。刈り取りの時期があるんだからって。じゃあご一緒に9節読みましょう、はい、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。時が来て、刈り取りの季節ってありますから、日本なら春夏秋冬、この作物はいつの季節の収穫時期ですかって、その時までは何もないんです。その時をじーっと待って、希望を持って、がっかりしないで、諦めないで待つんです。農夫は、で実は九州に行って、家内の弟、私の義理の弟が母の面倒なんかも見てくれているんですが、農業をやってるんですね。いや大変だなといつも思うんですが、今年は作物どうって、いや去年がとにかく暑くて、まあ宮崎ならもっと暑いでしょうね、まあ、不作っていうかね、ダメだったって、まあ、農業の世界は分かんない私は、でもそれでも野菜とか値上がりしたんだから農家の人いいんじゃないのって、いやそういう問題じゃないんだって、 米も中間業者がなんか買い占めてるからこうなってるみたいなこと言ってましたが、喜んでいないんだって、みんな米離れしたらどうするんだって思ったりしてるんだって、まあ、しかし不作の年もじゃあ来年から辞めるってサラリーマンになるってそういう考えないんです。もう長期の物差しで不作の時も良い時もって、いやーこれ聖書の種まく人、ゴッホは一度は牧師になりましたか、お父さん牧師でしたが、私も福音の良い種をまいて30倍60倍100倍の実がなるようにってなりたいと思ったでしょうが、種まく人には忍耐が必要です。今日の言葉だと諦めるな、失望するな、がっかりするな、これがキーワードなんですね。岡部幸子さんのお葬式のさっき写真見て、いや懐かしいなと思いまして思い出しました。私25歳で牧師になって、あの土地 で5年間は一人で牧師やってたので、結婚式葬式が一番怖かった。いきなり葬式になったらどうしようって、やったことないので誰も他に教えてくれる牧師さんもいなくて、まあ、最初昔の葬式は大変だったんです。今はセレモニーホールみたいでやるからいいな。昔は必ず地域で、地域のその区長さんだとか隣組だとかいろんな人の一揆組合だとか集まって、もそれが大変なハードルで、もういつもドキドキしてたんでした。伝道会もそうでした。いや 2、30人から始まったんですけども、チラシ入れたりしましたが、いつも私外に出て、今日誰か来てくれるかな、金土日って3日間やったりして、ついに一人も来なかった年もあります。今日一人来てくれた、今日は二人来てくれた、それが大きな喜びで、がっかりするもんじゃないですね。その時来てくれた家族に導かれて、岡部幸子さんが今度教会に来るようになって、ほんでその病院に行って、会えますかって、会えるけどもう意識が多分わからないと思いますって言われて、家内と一緒に病室に入って、まあ確かに横向いてたんです。で幸子さんと言ったんですね。で賛美歌歌いますねって、慈しみ深きを私と家内の麗しい歌声で耳元で歌った、もうすぐに反応してですよ、少し目開けたですよ。そしてマスクしてるんですが、マスクがもぐもぐもぐもぐ言い出したんです。歌ってるって、痴呆症かもしれないし意識がないかもしれないと思って入ったけど、歌ってるって間違いなく歌ってた。そして目に涙がスーッと、ああこの瞬間に来るまで何十年かかったかなって。私たちは種をまいて、今すぐ結果が出なくても諦めるなって。私朝日新聞っていう新聞取ってるんですが、いつの新聞だかのコラムみたいなところに、へえって、私の父がコラム書いてるような人が98歳で洗礼を受けたっていう記事でした。まあ、キリスト教の新聞じゃないので何かなと思ったら、母は19歳で洗礼を受けたお母さんで、お父さんはどっちかというと仏教の研究してたって。ところが途中からこう言い出したと、あんたと同じ世界に行きたいって。そして途中からちょっと認知症かどうかわからないけど、生産式の時に私も預かるって、なんで私を洗礼受けたからって、受けてないよあなたはって言われて、それで洗礼受けるって生産式がきっかけで決心したそうです。で98歳の誕生日に洗礼受けたって、もうそれからは早く死にたいとか言わなくなった、一切言わなくなったって、危機として喜んで、まあ、教会に通い、そしてお母さんと一緒に礼拝もし、その後召されたんですかね、続くなんてなってましたけど、いや諦めたもんじゃないなって。19歳の時洗礼を受けた奥さんが、自分の大事なご主人も導かれるようにって、10年経ったじゃない、30年経ってない、60年経ったじゃない、相変わらず仏教の研究してるじゃないって、諦めたもんじゃないんです。最後にあなたとやがての世界でも一緒になりたいって、98歳で洗礼してから危機とした人生に変わるんだなって。宮崎に私たち行った時もそうでしたよ。今はいろんなインフルエンザとか流行ってるから、家内が以前行った時も会えなかったし、会えてもガラス越しに言葉聞こえない世界で2分ぐらいかなって、もしかしたら会えませんって言われるかな、ところが初めて直接会って、多分30分40分ぐらいいましたか、手を握ってお祈りしてきましたけど、いやこれ奇跡じゃないかって、きっと会えないから行くのやめるかって、旅費ももったいないしって、1週間前に急に行くことをしたんですが、しなくてよかった、行ってよかった、 種まく季節もあるように、機会あるごとにって今日の聖書の箇所にもあるように、機会を用いて私たちは神様の御前で失望しないということが肝心要かな。この教会もそうです。私教会の歴史を見るとかつていくつか次々教会堂を建てた時期ざっくり言って収穫の時期だったなって、まあ、かつてね日本に誘わなくても人がどっと押し寄せた田舎でも都会でも、まあ、リバイバルという人がいますがプロテスタントの世界では昭和5年のリバイバルその前は大正のリバイバルそれから終戦後の第二次世界大戦直後のリバイバル4回目はいつ来るかなってで今はすっかり沈黙だがなってがっかりしなくていい九州に行って小さい教会同士が集まっていや麗しい世界だなって私この教会見てても思いますよじゃあかつて次々街道を建ててあれもちっちゃなリバイバルだったかな今振り返るとその後正義先生や伝道師の先生なども話してまあ教会やめるか閉鎖するか閉じるかって話したけどそうしなくてよかった。だって今翼の教会が建って大熊や小高の教会が開いてエリムの泉で展覧会もやってざっくり言ったらこれまたリバイバル小さなリバイバル私たち死にたいのように死にかけた教会がもう一回諦めなくてよかった見た目で失望しなくてよかった何年もかかってやっとこさっとこ苦しかったけどこういう世界が待ってたんだこういうことはよくありますよあまり詳しく言いませんがある教会の人がこれ困ったなってで私もそれ聞いてこれ大変だなってじゃあこうしたらって手紙でも書いたらってダメでしたこういうふうに連絡取ったらってダメでしたじゃあ諦めるかと思ったんですが私は関係ない人だから叱られるかもしれないけど一回だけ電話してみるかって私がちょっと電話してみたらねそしてその次に教会員の方からいや電話が鳴りまして全く違う態度で全部閉ざされたと思ったものが通りましたって来た時は私もびっくりしたんです本当から言ったら多分ダメだろうなと思ったこれ開かれないだろうなと思っただけど最後の言ってやってみるかって直接私が電話してみるかってちょっとね文を超えていたかもしれないけどやってよかったですよ開かずの扉が開いただから何でも諦めるなってアキラっていう名前に目をつけて諦めるなって言わなくても誰でも諦めちゃいけないって農家の農夫は諦めないでしょうって肝心要は諦めないことだって日曜日はこの教会も展開された日本イエスキリスト教団の鹿児島の教会に行ってきたんですね日曜日の礼拝は女性牧師さんでしたもうねいろいろ話を聞いてグッときましたお母さんが昔進学校に行った女性伝道者だったらしいけど病気になったら当時はもう仕事できないからやめてくださいと言われてその後結婚して生まれてそしてお父さんはその方が15歳の時突然いなくなったどうも借金で夜逃げしたみたいなおでお母さんが苦しんで苦しんでお父さん借金していなくなってですねでお母さんも亡くなったけどもともと伝道者だから本当に熱心な信仰でバトンを託したんだそうです娘さんたちに本当そのご長女の方が今本当に女性牧師さんだから温かい教会でした一人じゃできないでしょうだから妹さんもお母さんにバトンを受け取って信者さんとしてお姉さんを一生懸命支えて、まあ、画家のゴッホも弟に支えられたゴッホの手紙って前本読んで感動しましたけどなんかそれみたいだなと思ったんですね皆さん自分の人生の中で身を見なくても諦めなくていいんですよバトンはつながるんですね。最後に福島県の伝道者の話をして終わりますね。本が送ってきたんです。名前言ってもいいと思います。斉藤仁先生って。私ブラジルに2回行きましたが、ブラジルに行った時に最初に会ったんです。その先生の教会も行ったんです。子供伝道してました。貧しい子供を集めていろんな食べ物お菓子を配りながらよくやるなと思った。これが1回目。2回目アメリカのカリフォルニアの集会に呼ばれて行った時にブラジルから来てたんですその先生がえまたお会いしましたね3回目この教会に来たんですなんでってその先生は福島県出身で15歳でブラジルに渡ったんですね13人兄弟とか昔兄弟多いですね戦争中に生まれて食いぶち食べられないからブラジルに行ったら 一攫千金で金持ちになって戻ってこれるよって騙された。14歳年上のお兄さんと一緒に船に揺られてずっと行ったら、奴隷のように働かされて、で逃げて、強盗に襲われて死にそうになって、そして、イエス・キリストに出会って、神学校に行って、クリスチャンになったんですね。お兄さんは猛反対して、日本じゃ仏教なんだとかって言ってね。でそれを黙って、甥っ子さんが見てて、昔のおじちゃんなら、喧嘩っ早かったから、喧嘩したけど、もう一切口出さずに、なんか委ねてるような感じがしたって、ほで導かれてね。それから彼は電動車だから、アマゾンの口、4000キロですよ、皆さん。大きいですね。船に揺られて車で十何時間、一週間ずっと走って飛行機に乗って、日本人で移民して苦しんでいる人がいたら私は救われたって。その福音を伝えるためにトラクトを持って一軒抜からず行くんだって、種をまくんだって幻でね。だから、神に栄光あれっていう本でしたが、私はキリストの大使ですというね。面白いです。日本に来た時、沖縄に行ったら、もう誰でも彼でも伝道する、福島県人の安達太良山のふもとで生まれた人だったんですが、沖縄に行って、私ブラジルから来たキリストの大使ですと、こう言うと、キリストを抜けて聞く人がいるらしくて、皆さんこの人はブラジルから来た大使様らしいって言ってね、記念写真撮っていいですかって、なんでこんなことになったんだっていうことも笑い話で書いてありましたけれども、私が一番心に残ったのはですね、新学生時代にどっかの寮かアパートに住んでてあまり良くなかった。ほいで二人の新学生に、ここ出た方がいい、もっと別のところに行った方がいいんじゃないって、よかれと思って言って、大家さんの耳に入って怒られたって。あんたって余計なこと言う人なのねって、私の邪魔する人なのねって言われて、そんなつもりはなかったけど申し訳ないと思って出ざるを得なくなった。それがずーっと心残りで、思い切って勇気振り絞って、まあ良いことをしたと思いますが、手紙書いた、謝った、ちょっとお金も入れて、本当に申し訳ありませんでした。その後、恐る恐るその大家さんのところに行ってみたら、歓迎してくれたというんです。なんで？いや、私あなたから手紙もらって、お金もらって、興味持って教会行ったって、で私今クリスチャンになったって。それどころか、私の旦那はクリスチャンの旦那と結婚して、今家庭築いてるんだって、思いもかけない結末の身を見てびっくり仰天して、その大家さんのところから帰るときにずっと泣いたって本に書いてました。神様の種まきは時々こうやって辛いこともあるけど、しかし思いもかけない30倍60倍100倍の実を結ぶんだなって。皆さん、アウトラインを出していただいて、今日はもう一つ最後の40読むの忘れました。イエス様もがっかりしないで、失望しないで祈るんだよと教えた箇所を読みましょう。はい、いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。だから今日失望している人は、失望はいけない、失望しないと自分自身に言いましょう。じゃあアウトラインを出していただきましょう。今日は、はい、良い種をまくための一週間です。2月です。肉欲の種はただし、これはいらないからまかない、そして諦めないのがキーワードです。お祈りをしましょう。黙祷しましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日どこが一番自分に必要なことでしたでしょうか。良い技に励むこと、働き人のために祈ること、兄弟姉妹のために手助けすること、あるいは家族親族地域で良きことをもう少しできるんじゃないか、もしくは肉欲、自分の古い自分が時々感情が出てくるので、それは十字架につけて、御霊の実、命の実、滅びの実はいらないなというところでしょうか。だったら軌道修正することができます。そして最後に、失望しないで、諦めないで、絶対に、最近ちょっと結果が出ないから諦めそうだったかなと思う人は、もう一回軌道修正して 信頼しましょう。ピアノを大きくしていただきます。下田姉妹のことや岡部家のことも含めて、気になる方のこと、それから感謝したいこと、自分自身のこと、家族のこと、世界の平和のことなど、祈りを束ねて天に捧げましょう。声に出せる方は声に出してご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今日私たちは祈りを捧げます。がっかりしそうな時もありますけれども、あなたが下田姉妹を続けて慈しんでくださいます。よろしくお願いします。また時間が経てば借り入れがあるので、私たちは良い種をまいて、そして悪い種はまかないように、どうぞ導いてください。天のお父様、世界に平和の種がまかれて、福音の種もまかれて前進するようによろしくお願いします。天のお父様、今日総会がありますが、お互いに麗しい総会となりますように導いてください。天のお父様、またウクレレや今日の英語やいろんな集まり、写真のちょっと寄ってんなど、また野光エリムも神様が全てを祝福して用いてくださるようにお願いいたします。今日来られた方とご家族を祝福してください。それでは私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、古い自分を後にして御霊様に導かれて、良いこと良い技に励むように導いてください。肉欲の悪い種はまかないように助けてください。がっかりしないで、失望しないで、諦めないで前進できるように、種まく人になれるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。